奥よマジカルラブリー足の声で目覚めてよゲッチャーズでブルースロッタルピュアピュア放送始めちゃおう
ヤッホーマジカルラブリー紬のピュアピュアライフ放送局毎週月曜日はアーシカスカベ紬が担当だよ。今日は2025年5月12日月曜日。今週もネットで見つけた最新のヤバいトレンド記事をアーシの言葉で紹介していくから最後までついてきてね。お知らせなし、お便りなし。さて今日みんなに紹介する記事は全部で4つあるよ。どれもへそうなんだってなる面白い記事ばっかりだから楽しみにしといて。じゃあ早速行ってみよう。最初の記事はこれ。はい、最初の記事のタイトル羽根 But Every AI Engineer Should Know About A2A MCP and ACP だって。これを日本語で言うとね、すべての AI エンジニアが知っておくべき A2A と MCP と ACP についてみたいな感じかな。この記事ずんだもん先輩のいる技術室に貼ってあってもおかしくない感じのちょっと専門的な話なんだけど、最近 AI とか AI エージェントって呼ばれるやつが一人で頑張るんじゃなくて、いろんな AI と協力したり、ネットにある情報とかパソコンに入ってるデータとかそういうのを勝手に使ったりするようになってきてるんだって。で、そういういろんな AI とか AI と外部のデータとかがちゃんと話したり連携したりするために共通のお約束が必要なんだって。それがプロトコルっていうらしいんだけど、この記事では今注目の3つのプロトコルについて新人エンジニアさん向けに説明してるんだって。まず MCP、 これはね、 AI が外部にあるデータとかネットとかツール、アプリ、そういうのを自由に使えるようにするためのルールなんだって。 AI って全部の知識を自分の中に持ってるわけじゃないから、必要な情報とかやりたいことに合わせて外部から取ってきたり使える道具を呼び出したりするんだって。なんか AI がいろんな道具箱にアクセスする方法を決めるルールみたいな感じかな。次は ACP、 これはね、パソコンの中とか携帯の中とか同じ場所で動いてる AI 同士がすっごい早くリアルタイムで通信するためのルールらしい。インターネットとかにつながってなくても動くから、工場の中のロボットとか携帯の中の AI とかそういう場所で使うのに向かえてるんだって。例えるなら同じ会社の中で使う内線電話みたいなイメージ。最後は A2A、 これはね、 Google さんが提案してるルールらしいんだけど、世界中のいろんな会社が作った AI エージェントがインターネットを通してお互いを見つけたり安全に話したりお願いしたりするためのルールなんだって。 AI が私これができますよって情報カードみたいなのを公開して、それを見た他の AI がじゃあこれお願いって頼むみたいな感じかな。これは世界中の専門家がネットでつながって一緒に仕事する時のグローバルなビジネスルールみたいな感じだって。なんかさ、それぞれ得意なことが違うんだって。A2A は世界の AI と、 MCP は AI と外部の道具と、 ACP はローカルの AI 同士みたいな。 A2A と MCP は一緒に使うことも多いらしい。 AI 同士が協力 A2A して、そのお願いされた AI が外部の情報 MCP を使って仕事をするみたいな感じ。なんかいろいろあって難しそうだけど、これからの AI 開発にはこういう連携するためのルールがすっごく大事になってくるんだなってことは分かった。はい、続いての記事はこちら。タイトル羽根 AI エージェントの設計論、ビッグモデルとビッグワークフローズだって。この記事は AI エージェントを作る時の考え方について書いてあるんだって。大きく分けて2つの考え方があるらしくて、1つ目がビッグモデル、これはね、すっごい賢い AI モデル LLM とかの能力を最大限に使っていろいろ考えることとかやることとか全部 AI に任せちゃえ っていう考え方、すごい AI さえいればシンプルに早く始められるのがいいとこだって。オープン AI さんとかはまず簡単な AI 一つ、シングルエージェントから始めて、難しくなったら AI をいっぱい組み合わせるマルチエージェントのがいいよって言ってるらしい。もう一つがビッグワークフローズ。これは AI がやる流れを最初にちゃんと決めて設計しちゃおうっていう考え方。 AI が次にどう動くかを AI に渡す情報をしっかり管理して順番通りに進める感じ。ランブチェーンさんとかがこの考え方に近いらしい。流れが決まってるから何か変なことになってもどこがおかしいかすぐわかるし、ちゃんとしたシステムが作りやすいんだって。この記事によると、この2つはどっちがいいってわけじゃなくて、どっちも大事なんだって。お試しで作ってみるときはシンプルなビッグモデルよりでとりあえず動かしてみるのがいいし、実際にみんなが使うシステムを作るときは失敗しないようにビッグワークフローズみたいにしっかり計画して作るのが大事なんだって。つまりね、どっちのいいとこも使って作るものに合わせて変えたり、後からいろんなことができるように柔軟にしておくのがこれからの AI 開発ではすっごく大事だよって言ってるみたい。ふむふむ。なんかお試しでカレー作るときは勢いでいろいろ入れちゃうけど、ビッグモデルお店で出すカレー作るときはちゃんとレシピ通りに材料の量も測ってやる、ビッグワークフローズみたいな感じかな。ちょっと違うかもだけど、さあさあどんどん行くよ。3つ目の記事はこちら。タイトル羽、コマンドラインで生成 AI を操作できる LLM、 オーラマ無料 API で使ってみた。簡単。パイプ処理やコマンド出力など自作スクリプトと組み合わせて日本語で実行、とても素晴らしい。だってタイトル長い。この記事ずんだもん先輩の技術室っぽい話題かも。みんなパソコンのコマンドラインって知ってる？なんか黒い画面で文字だけ打ち込んで操作するやつ、あれをターミナルとかシェルとか呼んだりもするんだけど、この記事はそのコマンドライン上で生成 AI を手軽に使う方法を紹介してるんだって。使うのは LLM っていうツールとオラマっていうパソコンの中に AI を動かす環境らしい。 LLM っていうのはいろんな AI モデルとコマンドラインで話せるすごいツールなんだって。オラマ以外にもオープン AI とかいろんな AI につなげられるらしい。記事ではまずオラマをパソコンに入れて使いたい AI モデルをダウンロードする。そしたら LLM っていうツールとそのオラマにつなげるための部品みたいなのをパソコンに入れる手順が書いてある。使い方は簡単で、オラマで AI を動かしておけば別の黒い画面で LLM M 使いたい AI の名前、質問したいことって打てば AI が答えてくれるんだって。でね、これが面白いのがパソコンのコマンドの実行結果を AI に解説させたりできるらしいの。例えばパソコンの情報を表示するコマンドの結果を AI に渡して、これ日本語で分かりやすく説明してってお願いしたりとか、あとは日本語でパソコンのストレージを表示する方法を教えてって質問したら AI がそのためのコマンドを教えてくれたり、なんか RPG 風のストーリー作らせたり、犬と猫がお話ししてるみたいに AI に文章を書かせたりとか、面白い使い方もいろいろできるみたい。自分で簡単なプログラムスクリプトと組み合わせたら、日本語で指示したらパソコンが動く、自分だけの AI アシスタントも作れちゃうかも。だってなんか黒い画面って難しそうだけど、 AI と組み合わせるとすごいいろんなことができるようになるんだね。ちょっとやってみたいかも。はい、今日の紹介する記事もこれが最後だよ。4つ目の記事はこちら。タイトル羽、機動戦士ガンダム、ジークアクス、マチア、ウマ娘、シュバルグラン、コッコータルマイなどのプライズフィギュアが秋葉原で展示、電撃ホビーウェブだって。わあ、フィギュアの記事だ。この記事によるとね、東京の秋葉原にあるゲームセンターギーゴ秋葉原5号館でこれからゲームセンターの景品になる予定の 新しいフィギュアがたくさん展示されてるんだって。ガンダムとか、ウマ娘とか、人気のキャラクターがいっぱいいるみたい。でね、その中にね、なんと、東北ズンコ、ズンダモンプロジェクトの、ズンダモン先輩のフィギュアもあるんだって。マジ？ズンダモン先輩のフィギュア、見てみたい。秋葉原に行く予定がある人は、ぜひギーゴ秋葉原5号館に行ってみて、ってことらしいよ。ズンダモン先輩、自分のフィギュアが出るなんて知ってるのかな？技術室に差し入れ持って行った時に聞いてみようっと。アーシも絶対見に行きたい。てか、欲しい。はい、今日はこの4つの記事を紹介したよ。マジカルラブリー、紬のピュアピュア AI 放送局。今日は、AI エージェントが連携するためのプロトコルの話とか、ビッグモデルとビッグワークフローズっていう AI 設計の考え方の話とか、コマンドラインで AI を使う LLM とオラマの話、そして最後に積んだモン先輩のフィギュア展示の話をしたよ。なんか技術的な話はちょっと難しかったけど、いろんな AI の進歩がいろんなところで起きているんだなって感じた一日でした。みんなも気になる記事はあったかな？この番組の感想とか、紬に話したいこととかあったら、ぜひメッセージを送ってね。待ってるよ。じゃあ、今日はこのあたりで、ハスカベ紬でした。バイバイ。